創世記第2章20節から25節。聖書の女性、その1。エヴァ。人は、すべての家畜、空の鳥、すべての野の獣に名をつけた。しかし、アダムには、ふさわしい助け手が見つからなかった。神である主は、深い眠りを人に下された。それで、人は眠った。主は、彼のあばら骨の一つを取り、そのところを肉で塞がれた。神である主は、人から取ったあばら骨を、一人の女に作り上げ、人のところに連れて来られた。人は言った。これこそ、ついに、私の骨からの骨、私の肉からの肉。これを女と名付けよう。男から取られたのだから。それゆえ、男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。その時、人とその妻は二人とも裸であったが、恥ずかしいとは思わなかった。
今回から、聖書に登場する女性に焦点を合わせて解説をしていきます。と言いましても、女性向けのメッセージというわけではありません。老若男女に関わらず、聖書に登場する女性たちの生き方や、彼女たちと神様との関係、それを通して、今を生きる私たちが大切なことを学んでいきたい、そのように考えております。王様シリーズでね、王様とか男の人はたくさん取り上げましたから、今度は女性の方に焦点を合わせてみようというわけです。さて、第1回目の今日は、創世記に登場しますエヴァという女性です。まずは、このエヴァという女性がどういう人なのかということから見ていきたいと思います。エヴァはアダムの妻です。世界で最初に創造された人間がアダムですが、その次に創造されたのがエヴァですね。アダムとエヴァ以降の人間は私たちと同じように父親の精子と母親の卵子が結合することによって誕生します。でもアダムとエヴァの二人だけは神様が直接創造なさいました。アダムは土地の塵を原料として形作られました。そしてその花に神様の命の息が吹き込まれることによって生きたものになった。聖書はそのように書いております。そして妻であるエヴァは今回私たちが一緒に購読した箇所に書かれている通り、アダムの体の一部を使ってで創造されました。21節にはその体の一部というのがあばら骨の一つというふうに書かれておりますね。あばら骨って書いてありますが、これ骨だけではありません。その周りの肉も一緒に取られました。いわゆるスペアリブというやつですねと言いますのは、アダムが史上初めてラブソングを歌ったわけですが、このエヴァのことを私の骨からの骨、肉からの肉、そのように書かれているからですね。そして今回の箇所にはアダムの妻であるエヴァが創造されたその理由、目的が書かれています。20節もう一回見てみましょう。20節人、これはアダムのことですね。人はすべての家畜、空の鳥、すべての野の獣に名をつけた。しかし、アダムにはふさわしい助け手が見つからなかった。地上に様々な動物がいるわけですけれども、その中にアダムの助け手となるものがいなかった。そこで神様は、アダムの体の一部を取って、女性を、つまりエヴァを形作り、命をお与えになったということですね。つまり助け手になるというのがエヴァが創造された理由、目的ということです。 人間が2人以上集まりますと、誰かがリーダーシップを取らないと物事が進んでいきません。アダム一家の場合には、最初に創造されたアダムがリーダーでした。しかしそれはアダムの方が偉くて、エヴァがそうじゃないと。アダムの方が元請け企業で、エヴァが下請け企業、そういう関係ではないんですね。この助けてというのは対等の関係ということです。アダムとエヴァの二人は対等の立場で話し合い、お互いに助け合いながら神様が望まれる働きを進めていったんです。そのためにエヴァがアダムのもとにやってきたわけですね。クリスチャンの漫画家で南七海さんという、ね、方がいらっしゃいますが、この方が外国でとあるクリスチャン夫婦に出会われました。この二人は熱烈な恋愛の末に結婚したんですけれど、結婚すると夫は妻に冷たくなったそうです。妻が妊娠して身重の体なのに、水汲みなどの大変な家事を夫は一切手伝おうとしなかったそうです。妻が少し手伝ってほしいとお願いすると、夫はこう言いました。聖書に、妻エヴァは夫アダムの助け手として創造されたと書かれている。だからお前が俺を助けて家で働くのは当然だ。そう言って妻の口を封じたのだそうです。でもこういうのは聖書の言葉の悪用ですね。妻が助け手であるということは、夫がその前に働いているというのが前提になるわけです。そうでないと助けていることにはならないですよね。助けるっていうことは、もうすでに夫が先に働いていて、それをサポートするということなわけです。一方的に妻が労働の一切合切を背負うということではないわけです。実際アダムはまだエヴァが創造される前に働いていました。エデンの園を耕し、また動物たちを管理する仕事をすでに始めていたんですね。動物に名前をつけるというのも、その管理の仕事の一環だったわけです。まして聖書の他の箇所には次のように言われています。エペソ人への手紙5章25節の言葉ですが、夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなたも妻を愛しなさい。まあ、そう言われているわけですよね。むしろ自分自身の命をイエス様が私たちのために差し出されたように、夫は妻を命がけで愛さなければならないと書かれているわけです。聖書の言葉を自分の都合をよく利用しようと思えば、いくらでも利用することができますが、そういう読み方をしてはならないという一つの例です。本来男性と女性の間に身分的な上下関係はありません。質的な上下関係もありません。互いに助け合いながら目的を達成するパートナーなんですね。これは夫婦関係に限りません。本来上下関係がないというのは、男と女、夫と妻の関係だけにとどまらず、例えば親と子供、上司と部下、教師と生徒、支援する人とされる人などなど、立場の違いはあるけれども、しかし人間としての質の違いはそこにはありません。今問題になっている DV とか虐待とか体罰とかパワハラなどという問題は、相手のことを自分よりも下の人間だと思うところから起こってきます。また私自身、カウンセラーやソーシャルワーカーの研修でたびたび注意喚起されるわけなんですが、援助や支援の際に気をつけてないと上下関係になってしまう。援助支援する方が上で、される側が下っていう、そういう関係に気をつけてないとなってしまうということです。私は必要な知識を持っている、あなたは知らない、 だから賢い私が愚かなあなたにね、大事なことを教えてあげましょう。とか、私は力がある。あなたは力がない。だから力のある私が弱いあなたを助けてあげましょう。そういう関係。もしそういう関わり方をされたなら、せっかく支援されても、惨めな気持ちになってしまいますね。本来、支援する側もされる側も、人としての価値に上下はないはずなんです。しかし、助けてもらっているというその状況が、気をつけてないと上下関係を生んでしまうわけです。子育てもそうですね。子供は親よりも、親である自分よりも劣っている。そういう思いで関わってしまうと、子供の主体性を無視して、親が正しいと思うことをあなたのためよと言いながら押し付けることになりかねません。そうなると子供が反発したり、あるいは親が全部正しいことを教えてやらせるわけですから、自分で物事を考える力が育たず、一人では何にも決められない、行動できない、依存的な存在になってしまったりするでしょう。アダムとエバの関係は、本来主人と奴隷の関係ではなく、対等なパートナーの関係でした。私たち人間の価値は本来平等なのだということを忘れないでいたいですね。二つ目、このエバに関してやはり忘れてならないのが、彼女が罪を犯したということです。罪の問題を次に見ていきたいと思います。アダムが創造されたとき、神様はアダムに使命と禁止命令をお与えになりました。学者たちはこれをエデン契約と呼ぶんですけれども、その内容が創世記の2箇所に書かれています。一つが1章の28から30、もう一つが2章の15から17です。アウトラインの方にこれは引用してありますので、そちらをご覧ください。まず創世記1章28から30。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。神は仰せられた。見よ、私は地の前面にある種のできるすべての草と、種の入った実のあるすべての木を今あなた方に与える。あなた方にとってそれは食物となる。また生きる命のある地のすべての獣、空のすべての鳥、地の上を這うすべてのもののためにすべての緑の草を食物として与える。するとそのようになった。続けて2章15から17。神である主は人を連れてきてエデンの園に置き、それを耕させまた守らせた。神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし、善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。ここで言われていることは、一つ目は、子供を産み育てて、やがて人類が地上に満ち溢れるようにしなさい。という命令、使命です。次に、他の生き物を支配するように。それは思うままに殺したり虐待したりしていいということではありません。この支配するっていうのは管理するっていうことです。執事が主人の家を賢く管理するような意味合いの言葉なんですね。主人の持ち物を勝手に売り払ってね、自分の懐をこう富ませるような、そんな執事はよくありませんよね。確かに、アダムは地上の支配者として作られたわけですけれども、それは好き勝手に動物たちを殺していいわけではないわけです。それから、エデンの園を耕して守るようにという命令。さらに、 植物があなた方の食べ物になると言われていますね。ですから創造された時代のアダムとエヴァ、人類というのは菜食主義者、ベジタリアンだったわけです。この時代には死というものがありませんでしたから、動物を殺して食べるということはありえなかったわけです。今肉食動物であるライオンとかヒョウとか、そういった動物たちも草を当時は食べていたわけですね。植物が食べ物になるということ。そして最後に禁止命令。善悪の知識の木というのがエデンの園の中央にあったんですが、その木の実だけは食べてはいけない。他何食べてもいいけれども、でもあの木の実だけは食べてはいけない。もし食べると死ぬという警告付きでした。先ほど見たように、エヴァはアダムのパートナーとして創造されました。アダムがすでにそういう働きを進めている、その手助けをするためにエヴァが作られたわけですから、これらの使命や禁止命令はアダムだけでなくエヴァも守らなければならなかったわけです。さて、にもかかわらずエヴァは神様の命令に違反して、これだけは絶対食べてはいけないと言われていた禁断の木の実を食べてしまいました。まあ、一般にはこのね、木の実ってリンゴのことじゃないかと言われてますが、別にリンゴとは書かれておりません。何の実なのかは分かりませんが、とにかくこれは食べちゃいけないと言われていたものを彼女は食べてしまったわけです。その経緯は、神様の敵であるサタン、すなわち悪魔が蛇に乗り移ってエヴァを誘惑したのです。サタンはエヴァに言いました。その実を食べても死にはしない。神様はこの実を食べると死ぬよとおっしゃってるんですが、いや死にはしないよと。サタンは言いました。むしろそれを食べると賢くなって神のようになれる。神はそれを知っているから食べると死ぬなどと脅して、あなた方がそれを食べないようにしてるんだと悪魔は言ったわけです。要するに、人間に制限を与える神はケチンボだと言ったわけです。するとエヴァ見事に騙されまして禁断の木の実を食べてしまいます。そしてアダムにもそれを与えたのでアダムも食べてしまいます。こうして二人とも食べてはならないと言われていた禁断の木の実に手を出してしまったんです。人類は罪を犯して堕落してしまいました。っていうと、なんだかアダムが悪くなくて、エヴァが一方的に悪いみたいに聞こえますが、そうではありません。聖書は、エヴァが悪魔に誘惑されているとき、アダムもその場所にいたと書いてあるんです。そこにいたアダムに、夫にもエヴァが与えたので、アダムは食べた。いたんです、そこに。一家と世界のリーダーであるアダムは、当然、サタンの誘惑を途中でやめさせなきゃいけなかった。そして、エヴァが禁断の木の実を食べるのを止めなければならなかったんです。それなのに、それをしなかったどころか、一緒に食べてしまったんですね。ですから、エヴァがアダムに食べさせたから、アダムは罪を犯してしまったから、エヴァほどは悪くないっていうのは当てはまりません。むしろリーダーであるわけですから、責任はより重いんですね。実際、聖書は、この人類の最初の罪のことをエヴァの罪とは呼んでいません。アダムの罪と呼んでるんです。さて、アダムとエヴァが罪を犯した結果、どうなったでしょうか。人類はそれまで与えられていた祝福を失ってしまうことになりました。まず、25節、今回読みましたね。25節、もう一回見てください。 その時人とその妻は二人とも裸であったが恥ずかしいとは思わなかったと書かれています。彼ら裸だったんですが、そのことを恥ずかしいと思わなかったっていうことです。これは何を意味しているかっていうと、あるがままの自分のことをそのまま受け入れることができてたっていうことです。在籍感とか、自分はダメだっていうような思い、これは人に見せられないっていうような、そういう思いがなかったということです。堂々としてられたっていうことなんですね。ところが罪を犯した時、彼らは自分の姿を恥ずかしいと思うようになったんです。今このままの自分の姿が受け入れられなくなってしまったんですね。だからイチジクの葉っぱで隠そうとしました。それからアダムは神様から禁断の木の実を食べたのかいと尋ねられた時に、神様あなたがこの私に与えた、この女が私に食べさせたんだと言って責任転嫁しました。エヴァと神様に責任転嫁したんです。エヴァはというと蛇のせいにしました。蛇が悪いんです。一致していた夫婦、愛し合っていた夫婦が、その関係がおかしくなってしまったんですね。また神様との関係もおかしくなってしまいました。それまで神様と何の在籍感もわだかまりもなく会うことができていました。むしろ神様と出会い、神様と交わることはアダムとエヴァにとって大きな喜びだったんです。しかし罪を犯した時、神様に近づきたいという思いが消えて、むしろ遠ざかりたいという思いが彼らの内側に生まれました。そして隠れたんですね。神様との愛の関係が切れてしまいました。これが警告されていた死です。いわゆる霊的な死と呼ばれる状態になってしまったわけです。さらに自然との関係もおかしくなりました。アダムの支配下にあった自然界と人間の関係がおかしくなってしまったんです。地上の支配者であるアダムが堕落して罪の呪いを受けたとき、彼の支配下にあった被造物も呪われてしまいました。今の自然界は素晴らしく見えますけれども、しかし、元々の素晴らしさを失っている状態です。今のコロナ禍や、また大雨、洪水などの様々な自然災害も、元々は、人類の罪のために起こるようになったことです。以前は自然が牙を剥いて人間を損ねるなどということはありえなかったんです。しかし、罪が入ってきたとき、自然と人間の関係がおかしくなって、人間が自然を破壊してしまったり、また自然が人間に牙を剥いて命を損ねたりする、そういったことが起こるようになってしまったわけです。そして、最終的にアダムとエバはエデンの園を追い出されます。そして呪われた世界の中で苦労して食を手に入れなければならなくなりました。エデンの園でも働いていたんです。最初から労働というのはあったんですよ。でもその労働というのは楽しいものでした。100% の努力が報われる。そういう世界だったんです。しかし今の世界は努力が必ずしも報われない、そういう世界になってしまいました。そして人類は神様との関係が切れて霊的な死を味わっただけではなくて、肉体的にも死ぬものになってしまったんです。あなたは塵だから塵に帰ると神様はアダムにおっしゃいましたね。これが人間に与えられた罪の結果、まあ、いわば罪の罰です。 また女性の代表であるエバにはさらに次のような宣告が下りました。神様はエバに対して次のようにおっしゃいました。3章の16節、これを引用されていると思いますのでそちらをご覧ください。3章の16節、私はあなたの苦しみとうめきを大いに増す。あなたは苦しんで子を産む。またあなたは夫を恋したうが、彼はあなたを支配することになる。こう書かれていますね。まず苦しみとうめきを大いに増すと書かれています。これ何を意味するかって言いますと、まあ、元々の言語のヘブル語などを調べてみますと、二つのことを言っているようです。一つは、身ごもりが増すってことなんです。どういうことかっていうと、女性の月経周期が短くなって、妊娠出産のチャンスが増えるってことです。想像されたばかりの頃と比べると、堕落した後のエバというのは、妊娠出産のペースが速くなりました。まあ、堕落する前に子供を産んでないんですが、もし産んでたとしたら生まれてくるであろうそのペースよりもかなり早く彼女は子供を産めるようになったということですね。これが一つ。もう一つが苦しみが増すということですね。月経、妊娠、出産が大変苦しいものになったということです。月経痛、つわり、陣痛などですね。私はあんまり体験したことがないんですけれども、かなり苦しいようですね。まあ、そういった状態になりますよということが言われたわけです。そして二つ目に、あなたは夫を恋したうが、彼はあなたを支配することになると宣告されています。これは、妻の方は夫が好きで好きでたまらないのに、夫は横暴に妻を虐げるよという意味ではありません。ある方が、これは南七海さんではないんですが、別の人なんですが、ある方が外国を旅行した時の話です。妻が夫に奴隷のように扱われている国があったんです。しかし、そこの国の人たちは、そうするのが当然だと考えていました。男性だけじゃなくて女性もそう考えていたということなんです。というのは、女性が男性に虐げられるのは神様が女性に与えた罰なのだからそれでいいんだという考え方なんですね。しかし、あなたは夫を恋したうが彼はあなたを支配することになるというのはそういう意味ではありません。この恋したうというのは好きで好きでたまらないという意味じゃないんです。恋したうというのは、創世記4章でカインがアベルに殺意を抱いたときに、神様が彼におっしゃった言葉の中に出てくるんです。罪が戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている。だけどあなたはその罪の思いを支配しなさい。神様はカインに対してそうおっしゃっています。罪がカインのこと好きで好きでたまらないっていうのはおかしいですよね。これは支配するって意味なんです。支配しようと狙ってるって意味です。罪の思いがカインに罪を犯さす、罪の行動を犯させようとして狙ってるよと。だけどあなたはその罪の思いを支配してコントロールして殺意を実行しないように、移さないようにしないといけないよと神様はおっしゃったわけですね。ですから、妻は夫を恋したが夫は妻を支配することになるというのは、わかりやすく言うと、妻は夫を支配しようと狙うが、夫もまた妻を支配しようとするってことなんです。つまり、家庭の中で支配合戦が起こることになるよと言っているわけです。家庭の中で誰が支配者になって他の人を思い通りにコントロールすることができるか、 それを争うようになるということです。もともとは対等のパートナーとして創造されたアダムとエヴァなのに、どちらがご主人様になって相手を奴隷にできるかをめぐって争うライバルになってしまうという意味なんです。これは夫婦だけではありません。親子でも、友人同士でも、職場でも、ネット上でも、相手よりも上になろうとする。まあ、これを最近の言葉でマウントを取るっていうふうに言うんですけどね。格闘技とかでね、上に乗っかるのマウントって言うんですけど、有利な立場、上の立場に立つ。そのマウントを取る争い、そして互いに相手を思い通りに動かそうとする争いがあっちこっちで見られます。主導権争いをする性質が私たち人間の中に生まれてしまったんですね。罪の結果。しかしそれは本来の人間の姿ではありません。ですから聖書は次のように進めています。フィリピ書2章の3節。フィリピ2の3。何事も利己的な思いや虚栄心からする、虚栄からするのではなく、へり下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。私たちは対等の関係なんです。しかしさらに一歩進んで、相手の方が優れている。そのような謙遜な思いでいられるようにと聖書は進めています。そして三番目。エヴァには、救い主誕生の希望が与えられました。アダムとエヴァに罪の罰を宣告なさった神様ですが、同時に深い憐れみ、恵みを示されました。本来であれば、その場で二人ともすぐ殺して、人類の歴史をそこでストップさせてもおかしくありませんでした。しかし神様は隠れていた二人を生かしてくださいました。さらに、やがて救い主が地上に現れて罪の問題を解決するという予言もお語りになりました。神様は蛇に化けたサタンに対して次のように宣告されています。三章の十五節の言葉です。三章十五節。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。女の子孫と呼ばれる存在が現れる。そしてこの女の子孫をサタンは傷つけるけれども、逆に女の子孫によってサタンの方が致命傷を負わされることになるよという予言です。女の子孫がサタンを滅ぼす。罪のきっかけを作ったサタンを滅ぼすという予言ですね。この女の子孫と呼ばれている存在が後の時代にメシアとかキリストとか呼ばれる救い主のことです。この時点ではそれほどまだこの救い主に関する情報は明らかになっていません。女の子孫っていうわけですから、人間の女性が産む人間の子供としてこの地上に来るという程度のことしかここからわかりません。まあ男性名詞が使われてるんで男の子ということになります。それぐらいですね。しかしこの後聖書の時代がどんどん進むに従って、だんだんとこの女の子孫、救い主というお方がどういうお方なのかっていうことが明らかになってきます。いつ頃登場するのか、どこで生まれるのか、どうやってか、どういう活動をされるのか、そしてどうやって死ぬのか。そういったことが事細かに神様から情報提供されていくことになるわけです。そしてアダムとエヴァがエデンの園を追い出されてから最初の子供が生まれます。この子がさっき登場しましたカインですね。その際、 カインが生まれた際にエヴァが次のように語っています。4章1節、これも引用してあります。4章1節、私は主によって一人の男子を得た。こういうふうに言ったんですね。これもう少し正確に直訳風に訳すと、私は一人の男子、主を得たと訳すべき言葉なんです。私は一人の男子、すなわち主を得たという言葉です。これどういうことかというと、エヴァはカインのことを救い主だと思ったということです。神が人となって来られた子供だと。女が産む子供がサタンの頭を踏み砕くわけでしょ。だから生まれてきたこの子は救い主ではなかろうか。早速神様が罪の問題を解決してくださるに違いないと、アダムとエヴァは期待したわけですね。ただ間もなく彼らの期待は見事に裏切られることになります。カインが成長するに従って、とてもとてもこの子は救い主とは呼べない、ふさわしい人格の持ち主ではないということが明らかになってしまいました。しかし救い主誕生の約束それ自体がなくなったわけではありません。アダムとエヴァへの約束から何千年も経ってユダヤのベツレヘムの馬小屋で救い主イエス様が誕生なさいましたね。さて神様の憐れみは他にもあります。裸の自分、あるがままの自分を受け入れることができず恥ずかしくなって、アダムとエヴァはイチジクの葉っぱで身を隠そうとします。このままの自分じゃダメだから、何かこうね、自分にいろいろくっつけて自分が悪くない存在だということを一生懸命見せようとしたわけです。しかし葉っぱの衣ではすぐに枯れてダメになってしまいますね。外側にいろいろくっつけたとしても本来の自分が変わるわけではありません。そこで神様は、ずっと二人の裸の恥を覆うことができるように、皮の衣を用意して着せてくださいました。皮の衣が用意されたということは、少なくとも一頭の、場合によってはそれ以上の動物が死んだということです。アダムとエヴァの代わりに動物が血を流したわけです。そしてこの時から血の犠牲の制度が始まりました。アダムとエヴァの代わりに動物が血を流して皮の衣を着ることができるようになった。それによって恥ずかしい思いをしなくて済むようになった。それと同じように、罪のある人間が神様に近づいて礼拝したり、神様から祝福をいただくために、動物の血を捧げるということが必要になったわけです。神様の祝福をいただくためには、罪ある人間はそのままでは神様に近づいていくことはできない。動物が血を流し、代わりに死ぬことによって、人の罪が覆い隠されて、ちょうど裸の恥が皮の衣で覆われて見えなくされたのと同じように、神様の目の前からその罪が覆い隠されて、そして人間は堂々と神様の前に出ていくことができ、神様に祈り、また神様からの祝福をいただくことができるようになる。これが血の犠牲の制度です。この血の犠牲はアダムとエヴァの時代の後もずっと続きました。ノアの時代も、アブラハム、イサク、ヤコブの時代も、モーセの時代も、そして先日私たちが学んだ王国の時代も、ずーっとずーっと続いたんです。そして今から約2000年前、神の御子であるイエス様が、私たち人類の身代わりとして十字架にかかって、血を流してくださいました。 神の御子である方が血を流された。それは完全な血の犠牲です。それまでは礼拝の度ごとに、あるいは罪を自覚したその度に、動物の血を神様の前に捧げていたわけですけれども、イエス様は完全な血の犠牲ですから、ただ一度だけで人の罪を清めてくださったんですね。ですから今の私たちは、もはや動物の血を携えて礼拝にやってくる必要はありません。むしろ持ってきたら罪です。今の私たちは、この自分の罪を許すためにイエス様が十字架にかかり、死んで葬られたけれども三日目によみがえられた、復活なさった、そう信じるだけで罪を許されて、それどころか神様の子供にしていただいて、永遠に続く祝福を受け取る身分となることができます。ただ一度そのように信じるだけで、過去の罪も現在の罪もこれから死ぬまでに犯す罪も全部イエス様は許し清めてくださいます。そればかりか、イエス様は私たちクリスチャン一人一人の心の中に助け主である聖霊なる神様を送ってくださいました。聖霊様は私たちを内側から作り変えて、罪によって損なわれてしまった人間本来の姿を少しずつ取り戻させてくださるのです。私たちは神様と親しく交わることができるようになっていきます。罪ある人間はね、神様に背を向けて、いやー、いいところは見せたいけれどね、ここは見せたくないとかね、都合が悪くない命令だったら聞いてやってもいいけれども、自分にとって都合の悪いもう命令は聞かないとかっていう、そういう性質があるんですけれど、そういう性質がだんだん清められていって、全面的に神様に従いたい、神様を愛したい、神様と近づきたい、交わりたい、そういう思いに変えられていく。また自分や他の人のことをありのままに受け入れて大切にすることができるようになっていきます。裸の自分や他の人を恥ずかしいと思わず、そのままの姿で大切にすることができるようになるということです。また謙遜さを身につけて、マウントを取りたいという欲求を手放すことができるようになっていきます。そういったことが聖霊なる神様によって少しずつ少しずつ私たちの内側に実現していきます。これを清めと言います。それでもまだサタンの頭が完全に踏み砕かれて滅ぼされているわけではありませんね。やがてイエス様はもう一度この地上に帰って来られます。そして完全に悪を滅ぼして、永遠に続く祝福を私たちに与えてくださいます。それはこれからのことです。私たちに与えられている希望です。今この地上にはさまざまな矛盾があります。問題があります。自然との間に軋轢があります。人間同士が争ってしまうことがあります。しかしそのような矛盾が完全になくなる世界が、やがて再臨されるイエス様によって実現することになるのです。アダムとエヴァの前で神様が約束なさった、あの女の子孫の予言が完全に実現する時がやがてやってきます。エヴァは非常に限られた情報しか持ってませんでした。にもかかわらず救い主誕生の希望を持ちました。今の私たちには聖書を通してたくさんの救い主に関する情報が与えられています。私たち一人一人は信仰を持ったエヴァの子孫なのですから、私たちも救い主イエス様による罪の許しを信じ、聖霊様による清めを信じ、また将来用意されているさまざまな祝福への希望を持ち続けていきたいと思います。 今日は最初の女性であるエヴァを取り上げました。お祈りしましょう。天の父の父なる神様、私たちはエヴァを通しあなたからの大きな慰めとまた励ましをいただきました。イエス・キリストを信じ私たちの罪がすべて許されていることを感謝します。そのことをいつも私たちが思い起こすことができますように。また聖霊なる神様のお働きによって罪の結果損なわれてしまった本当の人間の姿を私たちは少しずつ取り戻すことができるのだという希望が与えられていることを感謝します。どうか私たちがその希望を持ち続けていくことができますように。そしてやがてイエス様がこの地上に帰ってこられることを私たちが心待ちにし祈り続けていくことができますようお助けください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。